施設です。では聖書をお読みします。主はヨシュアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。それで彼らはナフタリの山地にあるガリラヤのケデシュと、エフライムの山地にあるシェケムと、ユダの山地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロン等を征別した。エリコのあたりのヨルダン川の向こう側、東の方ではルベン部族から高地のアラノにあるベツェルを、ガド部族からギルアデのラモテを、マナセ部族からバシャンのゴランをこれに当てた。これらはすべてのイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである。上野牧師から守られる命と贖われる命というタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん、マスクを一瞬外して笑顔を持って挨拶を交わしたいと思います。皆さん、お祈りくださりありがとうございました。先週は富山恵み教会で奉仕をすることができました。富山恵み教会に香港から来ている一人宣教師がいるんですね。彼と、その今回は実家に帰らずにですね、富山恵教会に宿泊させていただいたんですけれども、彼との交わりの中で香港の今の状況を聞いたり、しました。でまた、いつも日曜日、大体レギュラーで集っておられる方が7人ぐらいですかね。で私が行く時もそうなんですけども、金沢から必ず2人ぐらい奉仕者が来てるんですけれども、そのうちの1人の兄弟と、話す機会があって、彼の証を聞いたりしながらですね、やっぱりこの北陸の地に本当に神様確かに働いておられて、こうやって救う魂を起こしてくださってるんだなということを知ってですね、本当に感動を覚えて帰ってきました。前から言っていますけれども、なんとか去年もって言ったんですけども、今年もなんですけども、一緒に富山に行って、そういう開拓の教会というのはどういうものかというものを皆さんと一緒に見るような、そういう機会があればいいなというふうに思っています。引き続き、富山恵み教会、また三ツ星キリスト教会、地方の教会のために、ですね、祈っていきたいなというふうに思います。はい、今日は、ヨシュア記の20章です。今皆さん読んで分かったようにですね、これは 逃れの町についての記述です。この逃れの町、何のために設けられたかということなんですけれども、2節3節見てください。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。ですからこの逃れの町っていうのは、意図せず誤って誰かを殺してしまった人がもう復讐されないように逃げ込むことのできる町なんです。いわばシェルターのようなものです。この逃れの町っていうのは6つ定められています。ヨルダン川を挟んで東側に3つと西側に3つなんです。そして大体イスラエル その領土の北、中央、南にそれぞれこの6つの町が位置しています。なぜかと言いますと、要するに自分がどこにいたとしても、もし誤って人を殺してしまった場合、逃れることのできる場所が近くにあるようになんですね。ある特定の地域だけに集中して逃れの町があったりすると、やっぱそこからもし離れているところで、ね、そういうことが起こった場合、やっぱり逃げ込むまで時間がかかってしまって、もう入り込む前にもう捕まって殺されちゃうわけです。そういうことがないように地理的に大体均等にこの逃れの町が配置してありました。でこの6つの町なんですけれども、どれもこれもレビ人の町なんです。レビ人はこれ殺人者をかくまう役割になっているわけです。4節、人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に進む。ここに長老というふうに出てきますけれども、これはレビ人の長老です。まずはこの長老たちが簡単に事情を聞いて、殺人者を迎え入れるかどうかを決定します。で迎え入れた後であっても、故意に犯した殺人であったと分かった場合は、長老たちはその者を町から追い出し、復讐者の手に渡すことができるんです。そういうふうに定められています。でレビ人たち何をするかというと、これ正式な裁判が行われるまで身柄を確保するんです。5節6節、たとえ血の復讐がする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は会衆の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。ですからここに書いてある通りに、会衆の前に立たされる前に勝手に、引き渡すようなことをしちゃいけないんです。そして回収っていうのは、これもう裁きの場、裁判の場ですよね。裁判の場で、計画性がない、偶発的な事故であったことが証明されたならば、再びこの逃れの町に戻ってきて、住むことができるわけです。でそもそもこの逃れの町のこの建設計画発端というのはどこにあったかといいますと、これモーセまで遡るんです。今ヨシュアの、ね、時代の話をしてわけですけども、モーセまで遡る。実は出エジプトして、3ヶ月目にシナイ山で、10回が与えられましたけれども、その続きで次のような記述が あるんですね。出エジプトの21章12から14節です。20章に、ね、10回が書いてありましたよね。その次の章です。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神は御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。ですからこれ出エジプトしてかなり早い段階で逃れの地について計画されてるんです。10回が与えられてから、 荒野で約40年、生活してカナンの地を征服するまでに約7年かかっています。ですからこの逃れの地建設計画は50年ぐらい経ってようやく実現したプロジェクトなんです。まあ、10階のすぐに後っていうふうに言いましたけれども、10階の一つに殺してはならないっていうのがありますよね。殺してはならない、もしこの戒めを破ったならば必ず死刑です。しかし例外規定が設けられているわけです。それは殺意がなく、まあ、ここに、ですね、出てきているようにですね、彼に殺意がなく神が御手によってことを起こされた場合、これは例外なんですよね。でもこれ見てて思うんですけれども、この主がある人を用いて誰かの命を奪うようなことがあるんですよね。私たちには計り知ることのできないことです。もう主よなぜですか、当事者となったらですよ、もう主よなぜですかとしか言いようがない。で、殺された人の家族はやり場がないし、殺してしまった方もとんでもないことをしてしまったっていう苦しみが絶対あると思うんです。これで故意でないことを知ってもですね、やっぱり残された遺族の中にはですね、憎しみを持ってしまうケースがある。でそれが発展して復讐にまで至ることがあるわけです。でもこの場合、神様は殺してしまったものを守ろうとされるんです。じゃあこれ悪気がなかったら許されるのかという声も聞こえてきそうなんですけれども、神様許すんですよね。御手によってことを行われた場合は、御手によって主はそのものを守られるんです。皆さん、命の主権というものは主にあります。命は主が与え、主が取られます。ですから人の命を故意に奪うことは主の主権を踏みにじることになるんです。命に対する主権侵害に対して主は厳しい措置を取られます。それが死刑です。で、命が尊いとされるのはなぜかというと、これ主の手の中にあるものだからですよ。主が与えられたものだからです。その命をこの人間の思いで絶対に奪ってはいけないってことなんです。神様はこの故意なく犯してしまったこの殺人を、まあ、そういうものをこの全力で守ろうとされます。もう復讐者から守るために逃れの町というものをわざわざ用意されました。まあ、本当にこのいつ復讐されるかというふうに思うとですね、もう夜もやすやす眠れないし、本当に暗い道も歩けないじゃないですか。もう生きた心地がしないですよ。立法で無実の者を殺すなというふうに定めてあったとしても、破るやつは破るわけです。そうならないように神様も物理的な不可侵領域を設けられたわけです。復讐者が仮にやってきても門前払いして町に入れないようにしたんです。これでもう誤って人を殺してしまった人は安心して暮らすことができるわけです。でもこれ殺人者のためだけにある町でしょうか。これ実は復讐しようとする者をも守ることになるんです。なぜかというと、復讐することで今度は自分が無実の者の血を流したということで罪に定められることになってしまうわけです。 で、そうなることを未然に防ぐためにこの逃れの町が用意されたとも言えるわけです。あの復讐心ってものすごいパワーですよ。もう後先考えないで自分がどうなってもいいという思いで相手に仕返しをしようとするわけです。もう捨て身の人っていうのは誰も止めることができないんです。立法にこう書いてあるよっていうふうに言ったところでもう聞く耳持てないですよ。ですからもうこれ物理的に引き離すことが罪を犯させないためにはもう有効なわけです。で、逃れの町に殺人者が入ることで多少なりとも諦めがつくじゃないですか。殺人者との接点がなくなることで復讐心も少しずつこう冷めていきますよ。で、後になってですよ、冷静になって、ああ、あの時罪を犯さないでよかったなというふうに考えることもできるし、ですからこの逃れの町を用意するということは殺人者の命も復讐者の命も守るということになるわけです。で、もう一つこのですね、殺してこの町が設けられた意味というのがあるんじゃないかなと思うんですけれども、あの民数記のですね35章33から34節ちょっと見てみたいと思います。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地を贖うにはその土地に血を流させた者の血による以外はない。あなた方は自分たちの住む土地すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。ヨシュアは戦いを経てこの約束の土地であるカナンを手にしました。ここに書いてあるようにカナンの地っていうのは主ご自身が宿る土地なんです。これ神聖な場所なんです。あのヨシュアがカナンの地に入るまで何をしたか覚えてます？あれ履物を脱いだっていうシーンがありましたよね。あれはヨシュアが立っている場所が神聖な場所だからですよ。で、何がこの神聖な土地を汚すかと言いますと、ここに出てくるように人の血なんです。特にこの神聖な場所の中でも神聖な場所っていうのがこの祭壇だと思うんですけれども、祭壇で人が殺されるっていうことは絶対になかったんです。逆に言うと殺されたくないと思った人は必死に祭壇にしがみついたんです。そういう場面が聖書にも出てきましたよね。あのアドニアとかヨアブですよ。彼はもう一生懸命祭壇の角を離さないようだった。でもそこから引き離されて外で彼らは殺されることになりました。殺人は神聖な場所を汚す行為なんです。だからイスラエルにおいて殺人がなぜいけないのかという質問への答えは一つ明確なんですよね。主の土地を汚すからなんです。で、清い神が汚れたところに住むことはできません。ですから殺人を犯してしまった場合、神はもう一度その土地を清めるために血を流した者の血を要求したんです。それによって土地が清められる。しかしこれ復讐者の血を流せばそれで OK ということではなくて、やっぱりそうならないようにこの逃れの町が用意されてるわけですよ。逃れの町があることで無駄に血が流されず土地を清く保つことができます。ですからこの神様は人の命を守るために、また土地を清く保つために最大限逃れの町というものを作って環境整備されたわけです。しかしこのもう環境が整えられたにもかかわらず、もし殺人者が逃れの町から出てしまったらどうなるのか。 それが民数記に出てくるんですけれども、35章の26から27です。もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけて、その殺人者を殺しても彼には血を流した罪はないって出てくるんですよね。だからこれ、殺人者がふらーっと町の外に出たところで祝福されてももう文句は言えないんです。それは自ら死を選ぶような決断をしたからです。だって中にいたら安全なのに、自分からこの死を選ぶような決断して出ちゃったわけです。皆さん、命と死の間に境界線があるんです。神様が定めてくださっている安全な領域からふらふら出てしまったら、私たちは非常に危険なんです。で、一歩境界線の外に出てしまったら、何が私たちを待っているのか、私たちの周りは何を覆っているのか。第一ペテロの5章8節見てください。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。私たちを死に追いやろうとする力が一歩外を出たらですよ、もう働いてるんです。ですからこの命を選び取る、命のうちにとどまるっていうことが大切なんです。以前新命記やった時にやりましたけれども、30章19節見てください。私は今日あなた方に対して天と地と証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいってあるんですよ。以前もお話しましたけれども、命を選ぶとはキリストを選ぶということです。ですからキリストは私たちにとって命を保証してくれる逃れの町のようなものなんです。殺人者が逃れの町に入ることをどうしようかどうしようかって言って躊躇していたら危険なように、キリストを選ぶことを躊躇していたら私たちもいつ命を奪われてもおかしくないんです。もうどうしようかっていうふうに迷っている場合ではないんです。グズグズしないで本当にすぐにイエス様のもとに逃げ込まなきゃいけないんです。そしてイエス様の元から離れないってことなんです。そのことによって皆さんの命は守られるんです。で、教会もまた逃れの町です。先ほども言いましたけども、逃れの町ってレビ人の町なんですよね。要するに主の奉仕者が集まる町です。御言葉が常に読み上げられる町です。逃げ込んできた殺人者っていうのはレビ人の町以外から、ね、レビ族以外のものが逃げ込んでくるっていうケースが多いと思うんですけども、この殺人者はレビ人たちのこの生活習慣に慣れなきゃいけないわけです。礼拝と御言葉が中心のコミュニティなわけです。もしかしたらそこにバッと来た人カルチャーショック受けたかもしれないんです。もう礼拝と御言葉と祈りばっかり、それが嫌でもしかしたら出て行きたくなった人がいたのかもしれません。いやもうこれつまんないなって、もっと楽しいことを求めて出ていた人ももしかしたらいるかもしれません。でもそれが死の危険を 招くことになるんです。この地上においては教会がレビ人の町の働きを担っています。教会も礼拝、御言葉、祈りが中心です。ですから教会に逃げてきたものの自分の好むところじゃなかったなと思う人がいたっておかしくないんです。いや、この人たち真面目すぎるとか、一緒にいてもつまんないとか、窮屈だとか、いや、もっと楽しい別のところに行きたいなと思ってもおかしくないんです。でも何が自分の命を守るのかっていうことをよく考えたいと思うんです。礼拝と御言葉と祈り、礼拝が私たちの命に活力を与えます。御言葉は私たちの命の糧です。祈りによって私たちは命を選択することができるようになっていきます。ですから何を失ってもこれだけは残し続けなければ教会は逃れの町としての逃れの町として機能しないわけです。ですからコロナになっていろんな活動がそがれていったんですけれども、やはり礼拝と御言葉と祈り、これだけは絶対に続けていかなければいけないというふうに思っているんです。これ失ってしまったらもう人の命守れないわけです。終わりの時代にますます終わりの時代ますますこれらのことに注力しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。中にはもう礼拝ばっかり、御言葉ばっかり、祈りばっかり、こんなんばっかりしてたら教会の資金が高くなるんじゃないかっていうふうに懸念する方もいるかもしれない。でも教会の敷居を低くすることが結果として命を守る敷居をも低くすることになるならば、それは本末転倒だと思うんです。教会がもっとカジュアルになれば人の命を本当に救っていけるのか、いや逆に耳障りのいい人間中心の考え方が流れ込んできて命を奪っていくような気がしてならないんです。私たちはそのことを警戒する必要があります。教会の中でいろいろな意見が出てくるときに、下げてもいい敷居と下げてはいけない敷居を見極めなければいけないと思うんです。 GCC は命を守る敷居が高い教会でありたいと願います。そして最後までそこに一緒にとどまり続けたいというふうに思います。でもこの殺人者が逃れの町をこの離れる、安全に離れることのできる唯一の道があるんです。6節です。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまでその町に住まなければならない。それから後殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。レビ人のトップである大祭司が死んだら逃れの町を出て自分の田舎に帰ることができるんです。もうこれで自分が犯してしまった過ちに縛られることがありません。でもこれなんで大祭司が死ぬまで待たなければならないのでしょうか。故意に犯した殺人ではないんですけれども、人の血を流してしまったという点においてはこれ否定のしようがないわけです。それでこの命を贖うためには絶対に血が必要なんです。レビ17章11節、なぜなら肉の命は血の中にあるからです。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。目には目、 歯には歯、命には命というふうに聖書には出てきます。故意に犯した殺人であれば殺人者の血が贖いとなるわけですけれども、この故意でないケースは殺人者の血が求められてないんですよね。ではどうしたら殺された人の命が贖われるのか、大祭司の命によってなんです。命がうやむやにされることがないんです。いや故意じゃないんだったら、まあ、それはそれでもうそれでいいんじゃないのっていうことにはならないんです。いや故意であろうとなかろうと命のけじめっていうのは必ずつけられるんです。そのけじめがつけられる前に、要するに血のあがないがなされる前に逃れの町を出ることができないんです。まあこれがある意味刑罰といえば刑罰なのかもしれません、出られないことが。しかし大祭司が死んだ後は逃れの町から解放されるわけです。まあこれはある種恩赦のようなものとも言えますよね。日本においては天皇が亡くなったときに恩赦出ることがあります。有罪判決が無効になったり、刑が軽減されたりすることがあります。それと、まあ、似たようなものと言っていいのかどうか分からないですけれども、この大祭司による命の贖いがなされて、この殺してしまった人は正真正銘無罪放免になるんです。もはや自分が犯してしまったことに対して罪責感を持つ必要はなくなるんです。私たちも自分が犯してしまったことに対しては贖いが必要なんです。私たちは知ってか知らずか数えきれないほどの罪を犯してきました。で、私たちの犯してきた罪の結果は死です。聖書には罪から来る報酬は死であるとはっきり書かれてあります。ですから私たちは自分が犯してきた罪を自分の命を持って贖わなければならなかったんです、本来。しかし神様は私たちの罪を許したいって願われたんです。私たちが死ぬことを望まれなかったんです。しかし神様は義なる方であるから、罪のうやむやにしてなかったことにするっていうことは絶対ないわけです。だから命は命としてけじめをつけなければならない。ではどうやってけじめをつけられたかというと、私たちの代わりにイエス様の命を取られたんです。これが神様のけじめですよ。イエス様は私たちにとっての大祭司です。ヘブル9章の11節から12節、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。大祭司であるイエス様が十字架にかかって死んでくださったことにより、私たちの罪が贖われました。これを見て思うことは、レビ人の大祭司の血よりもイエス様の血が勝るということです。故意であろうと故意でなかろうと、すべての罪がイエス様の血によって許されます。イエス様の血によって贖えないものはどこにもありません。ですからもうその贖いを受けた者はですね、もう 罪に定められる理由がどこにもないんです。もうあがなわれちゃってるから咎めようがないわけです。そして清められた土地に主が住まわれるように、清められた私たちのうちにも主が宿ってくださるわけです。私たちはイエス様のもとに逃げ込んで、イエス様によって自由にされました。もはや何も恐れる必要はありません。ではこの与えられた自由をどうするのか。あがなわれた私たちはもはや古い以前の私たちではありません。自由にされた今、私たちは主のためにこの生かされた命を用いていきたいと思います。祈りいたします。主よ、今私たちが生かされているのはあなたの血のゆえにあるということを覚えます。私たちが本来この命を持ってこの罪をあがなわなければいけなかったのに、イエス様がその命を私たちのために与えてくださって、今私たちは生きるものとなりました。命のけじめがここにあります。どうか今あなたの命のうちにとどまることができるように私たちを導いてください。今私たちはどこに立っているか、どうぞ一人一人に教えてください。もしあなたのうちから、あなたの御言葉から、あなたの恵みから離れたところに立っているならば、いち早く今この時私たちをあなたの逃れの町に戻してください。あなたのうちにとどまることが一番安全ですから、主よ、どうぞあなたの囲いの中に私を置いてください。私は与えられたこの命、もはや自分のために生きるのではなく主のために生きる、そのために自由にされました。どうぞ私たちの日常があなたのためにあるように、すべての営みがあなたを礼拝するためにありますように、主をどうぞ導いてください。あなたの命の生き方をどうぞ教えてください。あがなってくださったこの命を感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。賛美します。